にちは。私は実は礼拝に出るのは今日が初めてです。クリスチャンではない私がなぜここに立っているのかというと、9月12日から15日まで宗教部主催の韓国スタディーツアーに参加したからです。ツアーといっても参加者は4年生の先輩お二人と私の3人のみで、女性は私だけでした。よく周りの人に女一人でよく参加できたねと言われますが、私は韓国に行ってみたいという気持ちが強かったのであまり気にしていませんでした。ではそろそろ本題に入りたいと思います。どこから話せばよいかわからないので順々にお話ししたいと思います。9月12日水曜日、この日東京は大雨でした。私は戸塚に住んでいるのですが、総武線が止まっていたり他の電車も遅れていたりで、電車を乗り継いでなんとか生まれて初めての成田空港に着きました。飛行機は在韓航空でした。フライト時間は2時間ぐらいだったと思います。私の実家は佐賀なのですが、直線距離でいうとソウルと名古屋が同じくらいの位置にあります。まずこういう点で表題を世界で一番近い国としました。インチョン空港に着くとあまりの綺麗さにびっくりしました。ミョンドンに行くためリムジンバスに乗ろうとすると、タクシーのおじさんが牧師をつけ回して、4人ならタクシーもあんまりお金変わらないしホテルの前まで連れて行くから便利だよと言ってきましたが、もしその時乗っていたら4倍以上のお金を取られるところでした。バスに乗って韓国の車の運転の荒さに驚きました。中国のようにクラクションを鳴らしまくることはないのですが、運転の荒さはすごかったです。ホテルはミョンドンから歩いて10分ぐらいの場所でした。古いホテルだったのですが部屋も広くてとても良かったです。荷物を置いてからソウルの大学の進学部の学生さん4人と先生とお会いして、ホテルの近くの食堂でマンドゥーチゲを食べました。韓国語は自己紹介程度しか話せなかったのですが、向こうの学生さんに在日韓国人の留学生の方がいらっしゃったので、その方が通訳してくださいました。食べ終わって外に出ると牧師と別れて、韓国の学生さん4人と先生、私たち3人の8人でミョンドンに行き、パッピンスを食べることになりました。パッピンスとは、私たちが食べたところではかき氷の上にソフトクリームが乗っていて、周りに小豆、スイカ、キウイ、バナナなどが入っていました。パッピンスはみんなで混ぜながら食べます。その時に先生に、日本では一人一つずつ頼むでしょう、でも韓国ではこうやって一つのものをみんなで食べることが多いです、だから少し抵抗を感じるかもしれないねと言われました。確かに日本では一人一つ頼むことが多いかなと思いました。その後先生と別れ、学生さんと私たち3人で人気のデートスポットでもある川へ行きました。短い距離しか歩いていないのですが、橋の下に写真の展示があったり、ただ歩くだけでもとても面白かったです。しばらくして学生さんから、韓国へ行くと言われた時親は何と言ってたという質問をされました。私たちは行っておいでと言われましたと答えました。逆に私たちも日本に行くと言ったら親は何と言われると聞いたら、どんどん行きなさいと言われる人もいるというほどでした。長い時間を経て戦争を経験したことのない世代の私たちはお互いに抵抗が少ないのかもしれないです。昔起きた出来事をなかったことにすることはもちろんできませんが、そういう事実があることを認めた上で、私たち新しい世代が両国の関係をより良くしていけるのではないかと思いました。翌日は朝からタクシーを拾い、ロッテホテルに行き DMG ツアーに参加しました。朝鮮半島の軍事境界線は北緯38度線付近にあり、南北に幅2キロずつの非武装中立地帯があり、それが DMG です。 ハンモン店から 9.5 キロの場所でパスポートチェックがありました。その時にバスに銃を背負った軍人さんが入ってきたのですが、顔立ちがまだ幼く、私より年下なんじゃないかと思うくらいでした。同じ年代の人がこうやって銃を背負っているのは知っていましたが、目の当たりにすると映像で見るのより何倍も衝撃を受けました。しばらくすると第三トンネルに着きました。北朝鮮が韓国に侵入するために掘っていたトンネルです。バレないように機械は使わず人が掘ったそうです。そういうトンネルがまだまだあり、今も探している最中だそうです。その次はドラさんに行きました。ドラさんからは北朝鮮を見ることができるのですが、その日はあまり天気が良くなくてうっすらとしか見えませんでした。その後ドラさん駅に行きました。ここは韓国の最北の駅です。北朝鮮が電車での往来を了承すればすぐにでも使えるそうです。設備は国際空港と全く同じで、税関や荷物検査場などもありました。帰りはツアーバスなのですが、途中で降ろしてもらい、西大門刑務所へ行きました。ハングルで書いてあるので詳しいことは分かりませんでしたが、多分日本はこんなにひどいことをしたということを説明してあったと思います。再現 VTR で血を流しているような VTR も実際に流してありました。それを幼稚園ぐらいの子どもたちが先生に連れられ何十人かやってきて見学していました。反日感情を育てるような環境がまだまだあるんだということを目の当たりにしました。確かに日本は悪いことをしたし、その罪を償うべきだと思います。しかしそんなに小さい頃からその教育をするべきなのか、もう少し大きくなって物の分別をつくようになってからその方がいいのではないかと思いました。とても精神的に疲れる場所でした。その後タクシーでアンジュコン記念館に行きました。今までは日本の教科書で伊藤博文を殺害したということしか知りませんでしたが、彼はとても頭のいい人で、すごくしっかりした考えをする人だということを知りました。そこを出てソウル駅まで歩き、インサドンに行き伝統茶を飲みました。私が飲んだお水茶はとても甘かったです。鎌倉のようなところだと聞いていましたが、若い人たちもたくさんいたのでびっくりしました。3日目はキョンボックンへ行きました。キョンボックンは今でいう平安京や平城京のようなところなのですが、川、後ろに山、前に川がある場所はとてもいい場所だと風水でされています。なので人工的に川を作ってあり、風水的にとてもいい場所に仕上げてありました。それが終わるとサムゲタンを食べに行きました。サムゲタンには丸ごと鳥が入っています。私は鳥はあまりいい思いではないので、とても食べるのが辛かったです。その後タクシーを拾い、サンドックンに行きました。サンドックンは、チャングムの誓いというドラマでも知られているように、ドラマの撮影でも使われている場所です。そこでは日本の皇族から嫁いだ李政子という人が住んでいた場所にも行きました。昼からはソウル日本人協会へ行きました。昔の日本の行ったことを日本人の方がお話ししてくださいましたが、とても難しい話だったので頭が痛くなるぐらいでした。4日目はチムシルタンというサウナのようなところへ行きました。女性は一人だったので、右も一人も左も分からず、なんとかおばさんと頑張って話をしてお風呂へ行きました。私はとても具合が悪かったので、そこで熱が出てしまったんですが、なんとかそこを出て、またソウルの学校の進学部の人たちとお話をしました。今でもその方たちとはメールをしています。 今回私が韓国に行って気づいたことは、いかに自分が知っていることが少ないかということです。私は日本史で李成桂や安重根のことを学びましたが、その人たちがどういう経緯で、どういう考えで、そういう行動をしたのか全く知りませんでした。だから私は韓国から帰ってきて朝鮮半島の歴史を学んでいます。世界で一番近い国のことを学び、その国と日本との関係が少しでも良くなるように何かできたらいいなと思います。皆さんも機会があればぜひ本当に近いので行ってみてください。ご清聴ありがとうございました。